皆さんこんにちは、コーダルトシキです。
小林裕二です。
シナリオランドの創作カフェはシナリオを切り口にあらゆるテーマを掘り下げるバラエティ豊かな番組です。はい、今回はお便り会です。ついに届きましたね。
はい、いやなかなかこの番組を聞いていて、お便りくれる方っていうのはいなかったんですけども、はい、とうとう来ました。
はい、ありがとうございます。シナリオランド会員でもある月出ひたしさんからいただきました。改めてありがとうございました。
月出さん、ありがとうございます。
で、ちょっと読み上げますね。
はい、お願いします、はい。
ハリウッド式シナリオ術のミッドポイントをテーマに語ってほしいです。ミッドポイントが印象的だった作品や見せかけの勝利と見せかけの敗北のパターン、どっちが好み等です。あとは個人的印象的だった作品はパラサイトです。まあ、これは小林さんも一緒ですよね。
はい、そうですね。ミッドポイントが印象的な映画として、僕もパラサイト、半地下の家族ですかね、韓国映画でアカデミー賞も取りましたけれども、よく授業とかでもね、僕シナリオの授業でも取り上げてます。はい、
で、あと日立さんの方からまた80年代90年代のハリウッド映画を見てると映画全体に渡る内容だと思ってたことがミッドポイント以降にしかなかったということが多くて驚きました。例えばエイリアン2、はい、大勢のエイリアンと戦う映画という印象ですが、最初のエイリアンが出てくるのはミッドポイント以降でしたという感じです。
なるほど。
今日はお便りを軸にミッドポイントを解説しつつ、具体的な作品でもね、はい、語っていこうかなと思っております。
はい、
では最初小林さんの方にお伺いしたいんですけど、
はい、
基本の木であるミッドポイントとは何かっていうところなんですか。
そうですね、まずはその説明から、大半の人が あまりこう映画見ていてもピンとこないと思うので、お話をしますと、
はい、
シナリオの書き方の本で、ハリウッド映画で一番有名な本で、セーブ・ザ・キャットの法則という本が、あるんですね。著者は、ブレイク・スナイダーということで、日本で翻訳されているシナリオの書き方の本で、おそらく一番有名な、一番売れている本だと思うんですけども、その中でですね、映画の構成、の、王道パターンというのが紹介されておりまして、いくつかのタームに分かれているんですけれども、映画の構成をだいたいこうなりますよっていうですね、面白い映画はだいたいこれに当てはまるという構成なんですけども、そのちょうど、映画の折り返し地点、真ん中に当たる部分っていうのをミッドポイントというふうに呼んでいます。で、このミッドポイントっていうもので、まあ、映画のちょうど真ん中に当たりますので折り返し地点なので、いわゆる見せかけの成功、もしくは見せかけの敗北、失敗かな、うん、っていうのがあるんですね。一時的に、主人公、物語の主人公がうまくいったり、失敗したりすることで一旦ちょっと話が落ち着いたり、逆にそこで新しい問題課題テーマが提示されたりして、いやこの先どうなるんだっていう展開に、なっていくようなタームになります。はい、それがミッドポイントということですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。で、小林さんが、まあ、いろんな脚本を書くにあたって、はい、ミッドポイントとかも、ね、意識されることがあると思うんですよ。で、
はい、
うんうん、作劇の仕方として、まあ、見せかけの勝利、はい、あるいはこう、はい、見せかけの失敗、どっちがこう、はい、好きですか？
そうですね、僕ね、実はね、あんまりその2択で考えたことがなくて、自分で書いてる場合って、大体今、僕の仕事でいうと30分のアニメーションが多いんですけども、
はいはい、
シナリオの時点でですね、いわゆる中 CM、と言われる、まあ、いわゆる A パート、B パートと言われる30分を区切る真ん中のターム、ポイントっていうのは、これシナリオで指定するんですね。
はい。
はい、で、まあ、今回で言うとその、部分がミッドポイントに当たると思うんですけれども、30分だとですね、うん。はい。で、主人公がどうなっているのかっていうのが、うまくいってるのかいってないのかっていう二択では実はあんまり考えて書かないですし、映画を見ていても実はあんまりそういうふうに僕考えたことがなくて、逆にどちらかで大事なのっていうのは、まあ、特に長いものってそうだと思うんですけども、あとまあ A パートの後に B パートが話が続いていく場合、はい、分断されてなくて話がずっと続いていく場合って、大事なポイント、大事なポイントって、
はい、
そのまま続きが見たくなるか、興味が持続してるか、
うん、
話が要するに、なんかそこでもう終わっちゃったなって感じにならずに、続きが見たいっていう風に、見てる人に思わされるかどうかってことの方が大事なので、うん、まあ、そこで成功してるか失敗してるかというよりも、どういう風に後半、この先を、面白く見せられるようになっているか、
うん、
というところが大事なのかなという観点で、 自分で書いたり、あとまあ映画も見たり、しているかなと思います。はい。
まあ、そうした中で小林さんも月出さんも挙げていただいたパラサイト、映画パラサイトっていうのは非常によくできてる感じ
ですね。そうですね。はい。で、このパラサイトという映画は、不思議な映画でですね、なんかとても劇場で見たときに印象に残ってるのが、本当にミッドポイントに来たときに、あれ待てよ、この映画ってどこに向かうんだって分かんなくなって、すごい前のめりになったんですね。
うんうんうんう
ん、で、前半は何が起きてるかってざっくり言うと、そのいわゆる半地下というところで暮らしている、まあ、いわゆる貧しい層の、韓国の家族、一家ですね、がいて、あんまり経済的に恵まれてない層のことを、まあ、半地下で暮らしているということで象徴して描かれてるんですけども、まあ、とても、いわゆる大富豪といいますか、裕福な家に、家族が一人ずつパラサイトしていくという、展開になるんですよね。はい。まあ、いわゆるその、帰省する、例えば、ね、お父さんは運転手になったり、
うん、
で、子供は家庭教師になったりとかという形で、はい、黙ってですね、まさか同じ家族とは言わないで、みんなバラバラに一人ずつ一人ずつ入っていって、やっぱ、いわゆるその、大富豪の生活とか、家族の、まあ、家の中のものとかをですね、まあ、いわゆるちょっと美味しいとこをいただくという生活を、
うん、
で、その、いつバレるかわからないんだけども、一人一人パラサイトしていくっていうところが、前半までどっちかというとちょっと楽しくコミカルに描かれている部分もあったりして、うん、まあ、サスペンスチックではあるんですけどね。なんですけども、まあ、これは、まだミッドポイントなんでね、落ちのネタバレじゃないんで言っても大丈夫だと思うんですけど、
はい、
今日ちょっとこの話をしないとミッドポイントの話ができないんで、
そうですね、はい。
はい。この家の地下にですね、実はもう一人別の人が住んでるんですね。パラサイトもう一人してるんですよね、実は。
うん、
主人公たちはそれを知らなくて暮らしてたんですよ。パラサイトしてたんですけども、もう本当に半地下どころか、本当の地下に、もう一人突然現れる謎のおじさんがいてですね、その人が、富裕層の家にパラサイトして、こっそり夜な夜な、上がってきては、冷蔵庫のものを漁ったり食べたりしていたということが分かって、で、パラサイトしたその主人公たち家族が、お父さんかな、まずは、地下に入っていって、なんだここはって言って、すごいびっくりして入っていったら、うん、まあ、その人がいました。っていうところから、物語の後半、入っていくんですけども、これどうなっていくんだこの話と思ってですね、当時びっくりしたんですね。で、まさに後半は前半よりもシリアスに、まあ、話が、まあ、まさにちょっと悲劇的な本になったというところに、はい、なりますね。だからこれも、さっきのお話で言うと、見せかけの成功か失敗かみたいな二択で言ってどう言ったらいいのかがちょっと難しいところですよね。はい、
ただ規制される側ではなくて規制する側ですよね。
はい。
する側がなんとなくこううまくいきそうだっていうか、
はいはいはい。
それで、あ、こういう映画なんだと思って観客も安心して多分見てると思うんですよ。
はい、確かに。はい。
で、途中でミッドポイントで実はこれはもっと違う映画ですよっていうのが、
はいはいはい。
バーンと提示されるっていうところですよね。
はい、っていう意味ではまあ、その部分だけで言うと見せかけの成功に、はい、なる状態になってるのがミッドポイントと言えるかなというふうに思いますし、まあ、どこまでをどこのポイントを取ってミッドポイントにって呼ぶかって僕あると思っていて、
はい、
そのもうちょっと先まで進んで、その地下にそういう謎のおじさんがいたってことで、いわゆるえーっていうことも含めてミッドポイントだとすると、見せかけの成功っていうか成功してなかったんだっていうふうにも見えるかもしれないで、まあ、その、はい、どう見えるかっていうのがどこまでをミッドポイントによって、うん、言えるかというか、なんかそういうふうにも言えるかなとは思いますけども。
そうですね。
はい。
で、あと僕が好きなミッドポイントの映画っていうのもあるんですけど、
はい、
これは多分パキッとミッドポイントが分かるような映画だと思います。
はい。おー、はい、
カメラを止めるなですね。
あー。あれ、ミッドポイントは、どこになりますか？
前半が安っぽいゾンビ映画。はい、ですよね、はい、そう思ったら実は1ヶ月前の実製作の映画だったんですよっていう、コメディ映画になるっていうところがあって、
あ
れは作りが見事だなって思いましたね。ちょうど真ん中辺ぐらいで、
あ、そうか、あれが真ん中辺でしたっけ。そうか、
そうですね、はい、
あ、そうですね、はい、いや珍しいパターンですよね。つまり、うん、完全に前半と後半でこうなんていうのかな、分断されてるのに、こう、前半の見え方も変わるというタイプの、
はい、
構成になってますからね。
そうですね、はい。
うん。
で、前半でやっぱりこう違和感とか、はい、なんかちょっと見てて聞るとかあるなとか、
はいはいはい、
まあでも安っぽいゾンビ映画だからしょうがないのかなって思ったら、
うんうんうん、
あのミッドポイント以降の後半でそれが見事回収されていくっていう感じ
が
作りになってて、
はいはい
はいはい、今見返してもやっぱりああよくできてるなって思いますね。
うーん、そうですね、まあ、あのなかなかね映画って、キャラクターとかそのいわゆるその大事なのはどっちかというとお話よりもまずキャラクターだって映画も漫画もよく言われたりするんですけど、
はい、
そういう中でもやはりあの構成の妙で素晴らしいというか面白かったって言われるものって、うん、本当に僕少ないと思っていて、うんうん、そういう意味でカメラを止めるのは本当にあの、ね、あいわゆるそのそういう構造になってるってこと自体がネタバレなので、うん、あまりこう見てる人あの見てない人には言えないんですけどそこが珍しいタイプの構成の映画だったなっていうふうに、思いますね、
うん、
はい、
あとターミネーター2とかどうですかね、
はい、あはいはいそうですね、ターミネーター2はこれあのミッドポイントはどのあたりになるって言えますかね。
でも最初やっぱりシュワルツネッガー演じるターミネーター、
はい、
T なんとかでしたっけ、
はいはい、
そうですね、あの、はい、シュワルツネッガー演じるターミネーターが敵だと思ってくるんですよね、
はいはい、あはいはいはい、
でも途中で実はなんか主人公を守る存在だっていうのが分かるっていうところがあって、うんうん、
はい、
あれもなんか作劇的に面白いなって思いました。
確かにそうですね、あの一作目のイメージがあるからよりそういう、うん、あのみんな考えというかいわイメージとトラウマで見始める。当然あの前回のヒロインだったサラ・コナーもそういう見方で見ているので、そう簡単に、ね、過去のトラウマ一作目のトラウマは払拭できてないんですけども、うん、確かにで最初は確かに怖い感じで現れてヒロインも逃げたりするんですけども、
はい、
実はそうですね、あの守る側だと分かり、自分の息子のジョン・コナーともこうなんかこう交流していい感じのこう、守る側の存在になって見え方が変わったなっていう、そのサラ・コナーにとってもそのシュワルツネッガー演じるターミネーターの存在の見え方が変わったなって言われる、うん、思われる部分っていうのが確かに前半までで描かれます、
ね、そうですね、うん、はい、ですんでミッドポイントの見せかけの成功、見せかけの勝利、うん、見せかけの敗北、はい、見せかけの失敗、はい、またちょっと違う意味合いになるのかなとは思うんですが、うん、ただやっぱり、ね、うん、ミッドポイントの役割は果たしてるかなっていう気がします。
はい、確かにね、あのミッドポイントあたりが僕実はね今この話をしながら配信であのターミネーター2手元で再生しながらミッドポイントどのあたりだっけって今ちょっとチラチラ見てるんですけども
、はい、
多分ですね結構有名なシーンなんですけども、
はい、
サラ・コナーがですね、うん、今言ったような展開があって、あのサラ主演あのヒロインのサラ・コナーにとってターミネーターの存在っていうの見え方が変わってきたなというところで夢を見るんですね、うん、要するにあの未来の、はい、悪夢、
うん、
核戦争によってあの世界が滅んでしまうって悪夢を、まあ、見るっていう、おそらくあの辺りがねちょうど真ん中に来てるっぽいですね。
うん、そう
で、あの一人でサラ・コナーがあの実は、動き始めちゃうっていう場が、うん、あのそこから続くんですよ確かね、うん、でここの辺りで急にやっぱり空気感が変わって、うん、一見ちょっとうまくいっていたというか平和的になったターミネーターが味方になってくれて、希望を持てたと思ったんだけども、うん、でもそういう悪夢があり、
うん、
やっぱりこの先の未来っていうのは変わらないんだっていうことをヒロインが思い詰めて、まあ、そのターミネーターの元になる確かの、チップかなんかを発明した人を自分で殺そうと思って黙って一人で行っちゃうんですよね、
うん、
はい、あの辺りから急にまた話が動き始めるというか違うターンで、
うん、
はい、でジョン・コナーとターミネーターそれを追いかけるみたいな展開になってるんですけども、いやうまいあの転換点だなっていう気があのしますね。一見落ち着いたんだけどっていうところからですね、
うん、
そういう意味だと、まあ、確かに見せかけの、まあ、いわゆるその、成功というかあの、うん、落ち着いた展開が
そうです、ね、
まあ、一気にまた緊張感に、まあ、包まれるといいますかですね、うん、はい、そういう感じかなと思いました。
シナリオランドの創作カフェ前編はここまでです。次回後編もお楽しみください。